皆さん、おはようございます。春一番、聞いたことがありますか？冬が終わり、南から暖かい強い風が吹いてくる日が春一番です。今年はいつもより遅かったのです。3月の5日でした。もうそれから3週間になります。暖かいと思っていたら先週火曜日でした。北風になりました。皆さんのところでは雪は積もりませんでしたか？教会の庭に雪が降り、雪柳の白い花が白い雪に覆われて寒そうでした。でももう今日は暖かい日差しで白い花が元気に広がって咲いています。神様はこのように小さな花を大事に育ててくださるように、皆さんを見守っていてくださいます。皆さんがいつも明るく元気であるようにお祈りしています。今週も共にいらっしゃる神様に感謝してお従いしていきましょう。さて、兄弟が12人もいたヨセフさんです。10人がお兄さんたちでした。ヨセフさんがお兄さんたちに言った言葉が聖書にあります。私はあなたたちがエジプトに売った弟のヨセフです。ヨセフさんはお兄さんたちがラクダを引く商人に売ってしまい、エジプトに連れて行かれました。お兄さんたちはヨセフさんを嫌っていました。ヨセフさんがお兄さんたちより特別にお父さんが愛していたからでした。ヨセフさんは年が若いので家でいつもお父さんと過ごしていました。家で特別扱いされるヨセフさんを見てお兄さんたちは面白くありません。いつかヨセフさんにはいなくなってもらおうと考えました。お兄さんたちは外で羊を追っているとき、そこに来たヨセフさんを捕らえ、エジプトに売ってしまいました。お兄さんたちはお父さんに、ヨセフさんはライオンか狼に食われて死んでしまったと嘘を言ってごまかしました。お父さんは悲しみました。それから何年も経ちました。ヨセフさんは奴隷となって大変苦しい生活をしました。しかし、ヨセフさんは神様を忘れませんでした。神様にどんな時にもお祈りをしました。神様はヨセフさんを助けてくださいました。ヨセフさんには神様から夢を解く力やいろいろな知恵が与えられました。不思議なことに、エジプトの王様が自分の見た夢で悩んでいるとき、ヨセフを知っていた人が王様のもとに連れて行きました。そこで王様の夢を解き明かしたのです。エジプトに大収穫の年が7年続きます。しかしその後、7年大飢饉が続いて食べるものが全くなくなります。これを聞いた王様はヨセフさんを食料の管理者として最も偉い大臣にしました。ヨセフさんの知恵のおかげで食料が蓄えられ、大飢饉になってもエジプトの人々は助けられました。それだけではありません。外国の人々も食料を買いにエジプトにやってきて助かりました。その中には、実はお兄さんたち10人がいました。お父さんが言いました。もう食べるものがなくなった。エジプトにはたくさんの食料があるそうだ。じっとしてないで買ってきなさい。お兄さんたち10人はエジプトに出かけました。お兄さんたちはエジプトの偉い大臣のところへ食料を売ってくださいとお願いに行かなければなりません。もちろん偉い大臣がヨセフさんとは知りません。ところがヨセフさんは会った時にすぐ分かりました。 ヨセフさんを殺そうとして奴隷として売ってしまったお兄さんたちが目の前にいます。ヨセフさんは自分ですとは言わず一つのことを言いつけました。今度来る時にはヨセフさんの弟を連れてくるようにと言って食料を売り返しました。お兄さんたちはまた来ることになりました。食べ物が尽きたのです。しかし約束があります。ヨセフさんが仲良かった一番下の弟を連れて行かなければなりません。お父さんはヨセフさんがいなくなり弟までいなくなったらどうしようと苦しみました。しかしお兄さんたちは弟を連れて出かけました。ヨセフさんは随分と会っていなかった可愛い弟に会えて心が熱くなりました。抑えられなくなって今度はお兄さんたちに言いました。私はあなたたちがエジプトへ売った弟のヨセフです。驚くお兄さんたちです。ヨセフさんに仕返しをされて今度は殺されてしまうのではないかと顔が真っ青です。ヨセフさんは神様に信頼していました。これまで神様に守られてきたことを知っていました。お兄さんたちにこう話しました。今は私をここへ売ったことを悔やんだり責め合ったりする必要はありません。ヨセフさんは許してあげたのです。田舎であったことでした。私が中学生の頃はみんなが貧しかったのです。その中で特に大変貧しい家庭の同級生もいました。その時は気づかなかったことでした。卒業してから何十年も経ってその同級生に会いました。彼は実はと話し始めました。彼はとても貧しく私の家族から私と一緒に遊んではいけないと言われたというのです。彼は少し強引なところがあって先生や他の友達からも敬遠されていたようでした。しかし私の家族がいじめのようなことはしたとは思いませんでした。でも友達にもしそうだったらごめんなさいと謝りました。彼はもう過ぎたことだからと許してくださいました。よかったです。長い間差別されたりいじめられたりして苦しんだことは忘れられないものです。彼はつらかったでしょう。私は自分のしたことを忘れていたのかもしれません。失礼しました。彼はその後高校を卒業すると日本を代表する世界的な会社に勤め頑張って大きな仕事をしました。私は彼にイエス様を信じるクリスチャンであることを伝えました。今は彼がイエス様を知ってくれることを願っています。さてヨセフさんは心配するお兄さんたちを許しました。ヨセフさんは言いました。お兄さんお父さんみんなを食べ物のない飢饉から命を救うために神様が私をあなたたちより先にエジプトにお使わしになったのです。許してもらったお兄さんたちはどれほどほっとしたことでしょう。お父さんも死んでいたと思っていたヨセフさんが生きていたと知って驚き神様に感謝しました。ヨセフさんはここまでどんなに困っている時にも神様が一緒におられ助けてくださったことを覚えて神様に感謝しました。私たちも神様に信頼しましょう。お祈りをしましょう。神様に感謝しましょう。今日の聖書の言葉を一緒に暗唱してみましょう。命を救うために神が私をあなたたちより先にお使わしになったのです。創世記45章5節、もう一度言ってみましょう。 命を救うために神が私をあなたたちより先にお使わしになったのです。創世記45章5節。お祈りをいたします。天のお父様、お名前を賛美いたします。ヨセフさんはお兄さんたちの手によってエジプトに追いやられてしまいました。しかし神様が助けてヨセフさんと共にいてくださったことを感謝いたします。エジプトの王様に仕える偉い大臣になり、食べ物のないエジプト人、また外国から来たお兄さんたちを許し助けました。ヨセフさんは自分の力ではなく、神様がしてくださったといつも神様を褒めたたえました。私たちも神様に信頼して、神様に喜ばれることを第一とすることができるようにしてください。そして私たちが家族、お友達、どのような国の人々も愛し助けることができるように励ましてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。